その独り言。
はい、今週もスタートいたしました。そんな和尚の独り言、横田市平川町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただくお時間です。和尚様おはようございます。
おはようございます。
はい、いや、5月も今日からいよいよね、折り返しのような、そんな日の生放送ですね。
今日は5月の15日。
はい。
うん。友引き。
友引き。そこ大事なところでしたかね。
友を引くと。はい。ますからね。
はい、うん、
なるだけね、周りの人方と仲良くしましょうみたいな感じでですね、ちょうど、はい、そういうことをこう言いやすい日になりましたのが、
うん、
昨日、なんか非常事態宣言っていうのが、
はい、
うん、解除されたということですね。
そうなんです。秋田県もね、いや、5月いっぱいと最初考えて行動しておりましたが、うん、みんなの気持ちがね、しっかり一つになって、うん、昨日めでたく、
そうで、ほら、次の日に私がここに来てね、ベラベラ喋るというこういう話ですからね、やっぱり何かこう、うん、兆しがあるのかなみたいなね。
そうですね、
何もないかもしれないけどあるのかなみたいなね。ちょうど100日ちょっと過ぎましたね。なんかこの間のこの自粛生活みたいなものをですね、
はい、
急に経験しなければいけないということに戸惑ったこの、100日間だったのかななんて思いますが、ただまだちょっと油断はできないんだろうとは思いますけどもね。
そうですね。
だから、すごいですね。私もほら、こうやってマスクをね、今して喋ってますけども、
はいはい、
つい100日前まではそんなことね、一切考えたことがなかったのですね。
そうですよね。番組6年間ずっとこうね、生放送で来ていただいてる間にも、マスク姿の和尚様見たことがなかった。
まあ普段そういう、もう癖もありませんし、ね、つけようかななんて思うことも、まあほとんど、
これまでは。
意識するなんてことはなかったんですけども、急にこう、マスクをするというね、日常になりまして、自分だけじゃなくて、みんなマスクしてるって言うんですよ。
そうなんです。
急にこう自分のなんか思考みたいなもの、あるいは癖といったものがね、急に変わるという、この変わり方のですね、
はい、
一番の要因はですね、緊急事態なんですよね。その中でもほら、命に関わる緊急事態においてはですね、はいはい、自分の慣習すら、もう変えていこう、変えていかなければいけないということになってですね、これがね、一気に癖になりましてね。だから、事態が宣言されても、まだ今月いっぱいはほら、まあ、県境のね、まあ、超えての移動っていうのは自粛しましょうって、まあ、感じなんでしょうけども。
そうですね。
まあ、油断はできませんけども、よっぽど下火になったんじゃないですかね。
なめ猫さんからね、早速、お花むって、今日もカメラ目線バッチリですと、ツイキャスでコメントいただいておりまして。
ありがとうございます。
はい。とりあえず、最悪の事態避けられましたね。今後も気をつけなければいけませんが、というコメントをいただきました。
で、今ほら、秋田の状況なんかほら、ずっとほら、16人だよって言ったんですけども、もうその方々もとうに治ってますからな。
そうですね、
もう2週間も過ぎましたし、亡くなったっていうのはもう話はありませんから、要はもう、県内にはですね、まあ、100% ないとは言いませんけども、なんとなく、まあ、あまり、浮遊していないんじゃないかなと。で、時期も暖かくなりましてね、湿度もちょっと上がってきましてと。まあ、通常のインフルエンザだと大体この頃は下火になりますから、
はい、
ね、まあ、コロナも同じ類だとするのならば、まあ、似たり寄ったりのところもあるんでしょう、気温がほら暑くなってくると、こっちも暑くなってきました。25、6度までね、もう行くんじゃないですか。今日
そう26度みたいですよ。
昨日も20度プラプラね、まあ言ってましたけど、
さらに暑くなりますね。
だからちょっとね、やっぱりちょっとこうくぐっとこうね、菌の方もですね、もう活動自粛しているのかと分かりませんけども。
それ希望ですね。自粛してほしい。っていうか、もう本当にもう、
ね。だから一気にですね、自分たちのこう、日常の癖っていうかですね、日常の慣習が変わりましたので、よく言うじゃないですか。ね、この、コロナというのがね、去った後の世の中ってどうなるんでしょうかっていうね。もうここまで来たらもう、未来を見ていくしかないんですから、そうするときっとみんなマスクしてるんでしょうね。
やっぱり距離は、こう、 取りながらの、
でしょ、うん、
そんな生活は続くわけですね、マスクをしての。
すごいですね、その距離の取り方なんて、
う
ん、
そう。
で、今のね、言葉の中でよく言うのはです、テレビで見てると、すごいのはね、うん、カタカナの文字と数字。カタカナと数字ですね。いや、これはね、考えさせられますね。
そうですよね。
いいですか？
はい。
普段ずっとこう、まあ、自粛してますから、うん、あるいは情報だなんて言ってね、こうテレビとかね、やっぱりメディアとか見ますけども、うん、すごいですね、出るのはカタカナの単語と数字、これだけはえぐく出てきますの。要は数字というのは目に見えないものを可視化するわけですから、
はいはい、
ね、じゃあこういう数字ですよ、こういう数字ってずっといっぱい数字見てるんですけども、うん、結局この数字は何なんだろうなという、ね、で、この数字があったら、あのどういう状況なのかななんてね、こう思いながらいるわけですけども、あんまりそこをですね、こう、言わないんですな。だからこの数字の意図するところとか、この数字の意味するところっていうのは、案外自分で考えなきゃいけないんでしょうけどもね、案外考えないという、まあまあ数字を見てると。で、合わせてですね、なんかカタカナの文字がいっぱい出てきましたな。
いっぱい出てきましたね。
さっき言ったあの距離。
はい。
距離って言うでしょ、
はい。
それをなんていうの、ソーシャルディスタンス。
あの、最近ちゃんと知りましたね。
社会的距離っていうね。
そう。ここ1ヶ月ぐらいの間で、2ヶ月か。
そうですね。じゃあこれどういう意味だろう。ただ、オーバーホールじゃない、オーバーシュート。すごいでしょ、なんか。
そうですね。
なんだ、パンデミックとかなんとかっていうのあるの、
はいはいはい、
なんか感染爆発みたいな、うん、もう全然意味わかんないですけども、ロックダウンとかね。
そう、全部カタカナでね。
そうそう、すごいですね。カタカナで言うと、なんとなくこう概念の中のバイアンとしたね、意味もわかんないけど、こんなもんみたいなね、
はい、
感じの中で、こう、アバウトにですね、あの、私たちはこう、伝えられながら、自分たちで感受していくんでしょうけども、そういう数字とカタカナがですね、やたらにこう、踊ったなっていうな感じがしますけども。
そうなんですよね。ツイキャスでね、なめ猫さん書いてくれてるんですけど、うん、カタカナちゃんとわからなくて、その耳で聞いただけだとわからなくて、あの、パンデミックなんか、カタカナのパンで、あの、お肉のパンで肉、ってそんなコメントで、まあ、ちゃんと理解できている方がどれくらいいたのかというね。
パンで肉ってそれカツサンドですね。カタカナで言うとね。
そうそう、
ね、
それカタカナにしちゃダメですけどね。
でね、なんとなくこう、バヤンとしたその言葉でですね、こう、もう言ってるのでですね、なんか、おおよその概念みたいなもので、こう、受け止めていきながら判断していくというような形。
そう、
結局なんかよくわからないままですね、ああ、どうなってる、どうなってるってこう概念ですから、結局わかんないまま、また不安に陥るっていうような感じもありますよね。
だってそもそもそのパンデミックって、広い範囲での流行病のことを指すようじゃないですか。ね。だからそれだけ一人歩きしちゃうと、やっぱり不安がね、先に立っちゃいますよね。
そうですね。あと、オーバーシュートですよね。オーバーシュートっていうのは何なんだろうみたいなね。
ね、
シュートが入りすぎてる状態なのかな。
自分で勝手に言葉の意味をね、捉え違えて悪い方向に考えてしまうっていう方もいたんじゃないですか。
ある意味こうバヤンとしたこう英語で言うとなんとなくこうバヤンとした感じがしますんでね、それでね、酒なんか飲めるとほらないんじゃないですか、オーバーシュートはこんなもんだろうとかね、そういう酒のつまみの言葉みたいな感じなんですけどもね、それにこう脅かされてるような感じもしないわけではないんですけども、まあ現状そういうカタカナだとか数字だとか、まあ確かに踊ってるわけですけども、
はい、
まあそれはそれとしてね、やっぱり自分の現状を自分のこう目で見るというか、あるいは判断するということは個々にきっとね、しなければいけない能力なんだろうと、こう
能力、
それを研ぎ澄ますことがやっぱりこれからの未来をですね、明るく迎えられるんじゃないかなと思うわけですよ、例えばソーシャルディスタンスですよ、いいですか、
はい、
今日ほら解除されるということはきっと今までちょっと経済的にですね、ちょっとこう疲弊しましたけども、ほら、飲食店の方々とか少しずつ少しずつこう、ね、こうお店を開いていくんだろうとこう思いますけども、その時にですね、今までのように、こうほら、例えば10人来ると、10人をこの狭いスペースの中でどんどんとこう、ほら、押し込めるってわけじゃないですけどもね、空間の利用ですから、こう密にしながらここにお客さん入れるっていうと、今までのこの空間の中に、例えば、全部入れると20人とか入ってたのが、もしかしたら10人ぐらいしか入れないような距離感の、こう、店の雰囲気になるのかなとかね、あるでしょ、そうすると、おのずと、ほら、お客さんが少なくなってしまうわけですから、だから回転率を上げないと、ほら、前にはおつかないということになるでしょ、だからそういうこともきっと、 考えていかないと、なかなかこれから元の、ね、前のような感じに戻すっていうのはね、難しくなるんじゃないかな。
そうですよね。この前、うん、ほら、和尚様が道の駅十文字に行ったお話されたので、うん、私も先日行ってきたんですよね。そしたらやっぱり、席数を減らして、レストランもしっかり、対策をした上で営業スタートされておりまして、ああ、そうだなと、こう、一人一人の一席一席に、こう、仕切りもできてたりして、
うんうん、そうそうそう。
ね、うん、そうなると、やっぱりね、和尚様がおっしゃった通り、ちゃんとこう運営していくためにはどれくらいのお客様に来ていただいてとか、
前のお客さんを入れるとなるとで、ね
うん、
店の面積2倍になると
広くなりますかね、
うんうん、ってことを結局対策をしていかないと、またほら次のだから新しい生活様式って言葉なんかこう言われてるようですけども、
そうですね、
うん、一回やっぱり壊れてしまったものは元に戻るということはなかなか難しいでしょうと、あるいは元に戻るまでの時間というのは非常にかかってしまうんじゃないかなとこう思います、はい、それを考えると壊れるのは簡単だな、
うん、
元通りにするのは大変だな。
そうですね、
だから壊れないように普段こう予防しておくということが大切なんだろうなということです、うん、まあ、改めて ねこう思わされるわけですね、
うん、そうですね、うん、
でやっぱり壊れないようにするためにはということでですね、
うん、
まあ、特にかくこういう病気の菌の話になりましてはね、免疫力を高めるということ、
免疫力を高める、
私はほら、まあ、連休過ぎ、
うん、
少しでもまあ一条にないのならばとね、もうちょっとどっかのとこで食べに行こうかなんて思った時にですね、
うん、
ちょうどふっと目に留まったのがね、薬膳料理というところがありましてね、
おーおーおー、うん、はいはい、
ね、なんか平賀病院の後ろの鳥のあたりにちょっと見つけましてですね、
うんうん、
そこに行ってきました、
はい、
ね、やっぱ玄米とかね、そういう野菜、
はい、
そういうものをこう上手に取り入れながらですね、うん、野菜のこの持っているその、能力というものをですね、
うん、
100% まで近くまでこうね、こう高めながらお出しするというところにですね、
うん、
なんとなくこう、食べてるだけでね、なんか健康になっていくんだななんてことをまあ思うわけですけども
、ね、ああいいですね、その薬膳の文字にも惹かれますからね、
うん、思うだけでもね免疫力高まるんじゃないかなって
そうですよね、うん、
やっぱある意味はこう自分のこう考えの中でね、
うん、
自分に暗示をかけるっていうのも大切なことじゃないですか。もうこれ食べたら大丈夫ってこういうふうにして、
あ、
いや実際には本当に効く効かないっていうのは別なんですけども、
うん、
あ、これを食べたらなんとなく良くなったなとか、そこの思い込みもまた一つプラスアルファになるわけですね。
わかります、うん、ポジティブに、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、
だからすごくねいいですね、その野菜のね旨味、まあよく生薬なんてね、生きてる薬なんていうと自然のものからこう、ね、うん、取るものがあるんですけども、うん、昔の方々は、
はい、
ほらいろいろとこう経験値の中からこの草は食ったら大丈夫だとか、ね、この草は食べると毒だとかっていうのを、うん、自分の体をですね、うん、犠牲にしてですね、
犠牲にはしてないと思うんですけど
、ね、でも間違って食べてしまうとほら
大変です、お腹壊しちゃいますよ、
うん、昔の人たちも自然にまみれてましたんで、そういう能力が非常に高かったと思います。
そうですね、
今は、
うんうん、
今ちょっと違いますね。
今
は食べ物をほらみんなスーパーで買ってきますから。
そうですね、まあ、みんなじゃないけど、
あまりあまりまあこう山に、まあ山に行って好きな人はもう山菜とか取ってきますけど、
そうですよ、
ね、でも一般の方々はなかなかこう行かないんじゃないかなと。
そうですね、
うん、そうするとやっぱりそういう自然にこう親しみながらそこの中で生きるという能力がですね、
うん、
多少はこう下難となってんじゃねえかなとかね。
ああ、
ね、
そっか、
うん、だからたまにそういうふうにしてこうふとね、薬膳という、まあ、薬のお膳と書きますけども、
うん、
そういうところにですねちょっと身を投じてみると、ああ、で今まであんまりこう消耗しなかったものでも、
うん、
食べてみると、ああこれはなかなかうまみがあるんだなとか、ありがたいなとか、でもそういうふうにしてこう自分で感受すると、
うん、
おのずと、あ、自分の体が健康になっていくんだなっていう、さらに相乗効果もありましてね、
あ、
私は免疫力が高まったような気がしますけどもですね。
そうですか。
そうそうそう、
あ、今外に向かって手を振っていらっしゃいますね、お嬢さん。
私もこうやって不安がいるんですね
あ、一気に免疫力上がったんじゃないですか。
そうそうそう、でこういうことをですね、ちょっと日常の些細なこともですね、自分のこう心の糧としながら、これからちょっとね収まったところでは油断なくね、過ごしていきたいというのが、そんな和尚の、日常でございます。 心の闇を照らします。そんな和尚の独り言。
はい、今日もご栄華で始まり終わり。はい、
そうですね。今年はそんな感じなのかな。
あ、そうですね。
なんかね。
いや、でもね、今日の最初のお話で、数字は可視化というね、そこからこうぐぐぐっと引き込まれる、今日も素晴らしいお話でした。
最後は薬膳食べて元気になりましょう。
そうですね。はい。今日もお話いただきました。横手市平川町吉田にあります、西方寺の斎藤大円ご住職でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。